試食答えの2回目ですね。まあ私はですね、ごく当たり前のことがごく当たり前のように行われているように思うんですね。よく最近ですね、日本はダメになったとか、まあ、首相でろくな人はいないとか、昔は随分こうだったとかですね。しかしそれはもう当たり前のことっていうかですね、いくらなんでもですね、我々日本国をまあどうやっていこうかというふうに考えている大人がですね、子供以下の理解力じゃそれはやっぱり日本国はダメになってきますよね。だからまあ最初はまず大人としての生活をしようじゃないかっていうのが最初あったわけですが、2回目はまあ大人としての理解力を我々が持たなきゃいけないんじゃないか、それをまあいろんな例がありますが、今問題になっているプラスチックゴミですね。このプラスチックゴミでも本当にこう言っちゃ悪いんですけども、環境大臣の言ってることっていうのは、まあ小学生以下なんですよ。まあ小学生以下っていうか中学生以下なんですよね。ですから環境大臣が中学生以下の理解力しかなくて、日本の政治がうまくいくはずはないなんていうのは言うべきことなんですかね。言うべきことって言ってはいけないとかそうじゃなくて、言っても意味のないぐらいつまらないことじゃないですかね。例えばですよ、今プラスチックのゴミが、海洋を汚すと、まずプラスチックのゴミが海洋を汚して、亀の鼻に入ってるっていうシーンがもちろんおかしいんですね。あの亀の鼻に入ってるストローを抜こうとして亀が血だらけになってるわけですが、何かあったらペンチで抜けなかったんですよ。ペンチで抜けないような力で亀の鼻の穴の中に入るストローはどういう状態かっていうことをまず考えればいいんですけどね。それ以外に海はですね、こう炭素今低炭素って言ってますけども、海が炭素を生産するから人間は生きていってるんですよね。まあ海藻なんかももちろん藻ですね、海藻もそうですし、魚も炭素生産量ですね、まあ、貝もそうですね、何か何まで海に溶けてる CO2 を利用して太陽の光と一緒に炭素を生成する、まあ、炭素のほとんどはプラスチックと同じ高分子物質、炭素の高分子物質になるんですけども、それが大体年間生産量、これはまあ割合とちゃんと計算されておりまして、少なくとも500億トン毎年ですね。それに対して人間が石油から作るプラスチックというのは大体毎年3億トンなんですね。ですからもうそれ自体が海の炭素の生産量に対して、人間が石油を掘り出して、まあ、炭素の生産をするのが大体その100分の1だと、まずそれが第一ですね。じゃあなんでそれで海が汚れないのってことになるわけですよ。海が作ってるものはみんなプラスチックですからね。生物はこの海でできた炭素の高分子をですね、500億トンほぼ毎年全量廃棄しておりまして、一部は人間が刺身で食べたり焼き魚で食べたりして、魚が好きな人って随分いるんですけど、まあ魚が好きな人って随分プラスチック、海のプラスチック、自然のプラスチック捨ててるんですけどね。まあ人間の場合はですね、これどのぐらいだかってのは難しいんですけども、普通はゴミ箱に捨てるんですよ。それはそうですよね、プラスチックの廃棄物ですね、袋にしても自動車にしても家電製品にしてもですね、野原に捨てる人とか海に捨てる人なんてまずいないんですよ。海に捨てる人なんてまずいないんですよ。だからまあそれ1万分の1ぐらいとしてですね、ゴミ箱に捨てなかった人は1万分の1とすると、まあ海で生産される、毎年海で生産されて海に捨てられるプラスチックの量、プラスチックって炭素ですね、生産量に対して、まあ、500万分の1とか、そういう桁なんですね。だからもちろん陸上でも海上でもですね、もちろん陸上の方が汚れるんですよ。やっぱり人間っていうのは陸上に住んでるのがほとんどなんで、まあ、人間が汚すっていうとまずは陸上を汚すんですよ。海上を汚すっていうのもね、ないじゃないんですけども、それはそれほど多くないんですね。でプラスチックのゴミで汚れたことはありません。ただこの頃のそのテレビジョンっていうのはですね、とかカメラマンっていうのは本当にこう道徳心がないんですね、職業倫理がないんですよ。 僕はあの多摩美術大学で一時教えてた時にですね、デザイナーの人によく言ったんですよ。デザインというのは力がある、人に訴える力を持っている、だから逆に言えば非常に心の中がきれいじゃなくちゃいけないって言ってたんですね。お医者さんは病人を治すことができる、それだけに普通の人よりか道徳心が高くなきゃいけない、科学者は原子爆弾を作ったりなんかもできる、だから普通の人よりか道徳心が高くなきゃいけない、つまり何かできる人っていうのはですね、やっぱそれだけ余計に道徳心が高くなければいけないんですね。ですからまあ今のテレビとか新聞の記者さんとかカメラマンって本当にこう人間の、まあ、僕はもうよく近くで見てるんです、クズみたいな人が多いんですね。自分が儲かるならどんな嘘をついてもいいっていう、そういう人がもう本当に多いんですよ。それからもっと歪んでるわけですね。あの例えばプラスチックのゴミなんかについてテレビに出てくる人は、海の炭素生産量が500億トンであり、プラスチックが3億トンであり、そのうちプラスチックがのうち人間が海洋に捨てるのはもう本当に1万分の1しかない、そんなものをレジ袋をなんか有料にしたって関係がないってことをよく分かってるんですよ。実はあのそんなにアホじゃないんですよ、ずる賢いだけなんですね。要するに知識はあるけれども道徳心とか人間性とかいうのがないんですね。でまあ嘘をついてやると、それからもっとこの、最近まあ環境大臣の発言とかですね、それから環境省から研究費をもらって御用学者になった人たちの話を聞くとですね、マイクロプラスチックっつって、あのプラスチックが細かくなったやつは分解が遅れるんだって言うんですよ。まあ僕はね、この話をテレビで言ってた学者の顔を見てね、本当に呆れてしまいましたね。私まあ、炭素の高分子の分解の専門家でですね、まあ割合と値段の高い本なんかも出している専門家なんですけど、プラスチックはもちろん他のものも全部そうなんですけど、体が図体が大きいと分解は遅いんですね。っていうのはあの分解っていうのは大体表面で、物の表面で分解しますからね。ですから例えば、まあ、我々だったら、それはあの細かく切ったスイカよりかですね、スイカを皮がかぶってて大きな丸いまま置いてあるスイカの方がそれは、腐るのは遅いんですよ。それはまあ一つは、大体腐るっていうのは酸素とか空気中の酸素とかばい菌とか、まあ、そういったものが影響しますからね。そうすると図体がでかければやっぱり、そういうものが侵入するスピードも遅いですから、分解も遅くて腐るのも遅いんですね。分解も遅いんですよ。ですから肉の塊でも肉の塊の方がもちろん腐敗は遅くて、細かく切った肉の方が早いわけですよ。そんなことはですね、表面積と体積に関係する劣化速度の問題というのはもう基礎中の基礎でですね、まあ、それをよくテレビで自分がお金をもらうからプラスチックが大きい方からちっちゃいのに砕くのは風の力とか波の力とかで崩れるんだけども、それが今度は小さくなっていると崩れが遅くなる、分解が遅くなるなんていうことをテレビで言う学者がいて、その学者が大学に勤めていたり学生を教えたり、それからなんか国のお金をもらったりしてるっていうのがすごい状態なんですけども、こういったそのものすごく嘘をつく人が平気であるというのは別に今に始まったことじゃなくて、まあ大体1980年ぐらいですかね、日本の高度成長が大体終わって、まあ、日本人があまり一生懸命やる必要がなくなった、まあ、精進管にして不全をなすという感じなんですが、まあ、1990年ぐらいにはもうデタラメなことを言う人が増えましたね。このデタラメなことが言う人の中で、例えば NHK がよく出していた、まあ、50歳から60歳ぐらいのおばさんがおられましたが、その人がリサイクルすると物が節約できますと言ってる説明を僕あの当時、今から30年ぐらい前聞いてですね、まあこのおばさんにちょっとプラスチックとか繊維とかいうものを繰り返し使用っていうのがどういうことをもたらすか教えてあげたいなと。だけどそのおばさんはもう堂々たる自信で言ってましたよ。 江戸時代はリサイクルしてた。江戸時代なんか全然リサイクルしておりません。その人はなんか口コミかなんかで江戸時代はリサイクルしてたって聞いたのか、それとも自分の頭の中で多分江戸時代は物が少なかったからリサイクルして使ったんだろうと思ったんでしょうね。江戸時代のリサイクルってまず市場化されてませんからね。今みたいにトラックでペットボトルが運ばれて、その中の液体を飲んだ人がまたトラックでペットボトルをなんか工場に持って帰るなんてことはありえない世界なんですよ。そういうところでの、まあ、いわゆる物を大切に使うとはどういうことかっていうと、まあ、和服のようにあまりはっきり仕立てずに布のまま何回もお針をして服を作って着ると。その代わり、まあご婦人は一生懸命針仕事をもう毎日のようにしなければいけないっていう問題はありましたけど、それでもまあ何回かは服に使える。しかしそれでもやっぱり劣化してきますから、まあ、そのうちには雑巾に使うということなんですね。まあ、現在のように洋風に、洋服ですね、洋服のように仕立てた場合は、解くことができませんからね。ですから洗濯をしてだんだん劣化していったらもうダメになったらやっぱり捨てると、まあ、むしろ現在ではそれよりかデザインだとか、まあ、子供ですと体の大きさが変わるとか、まあ、それから裾が破けるとか、そういうことがあって、まあ、そこで使用をやめるってことなんですね。まあ、しかしこういった、まあ、ものすごく当たり前で子供でもよくわかる、まあ、私なんか教えればよくわかることをですね、大人が理解しないっていうのが非常に難しい問題というか、嘘の社会ですね。だから海洋にプラスチックがあるというのを世界の広い海を写真撮りに行ってどっかで撮ってくると、それをでかい写真で見せると、それに騙されるっていうのは大人でもともとないんで、騙されてないのかもしれませんけど、騙された格好をするって言うんでしょうね。それで政策を取って、そんなことで日本が良くならずない。首相交代の時にせめて日本の大人は大人としての理解力を作ってほしいと、まあ、こういうふうに思いますね。